それでは本日の聖書の箇所をお読みいたします。本日の聖書の箇所はヤコブの手紙第1章2節から5節、新約聖書の360ページとなっております。では聖書を拝読いたします。ヤコブの手紙第1章2節から5節。私の兄弟たちよ、あなた方がいろいろな試練にあった場合、それをむしろ非常に喜ばしいことと思いなさい。あなた方の知っている通り、信仰が試されることによって忍耐が生み出されるからである。だから何ら欠点のない完全な出来上がった人となるように、その忍耐力を十分に働かせるがよい。あなた方のうち知恵に不足しているものがあれば、その人は咎めもせずに惜しみなくすべての人に与える神に願い求めるがよい。そうすれば与えられるであろう。本日はこの箇所を通しまして、試練を喜べる人の忍耐と祝福、試練を喜べる人の忍耐と祝福という説教題で泉川牧師にメッセージを語っていただきます。
皆様おはようございます。今日も礼拝に共に招かれて、神様の祝福と恵みを受けることができることを本当に感謝をしております。また私たちは人生の途上で、時には辛く苦しい時もあります。そういう時には私たちの心の休む場所が必要ですし、そして受け止めてくださっている神様の前で安らぎを与えられる、癒しを与えてもらえるというのはとても大切なことだというふうに思います。長い人生の中で神様は私たちに7日ごとにこのように礼拝の場に私たちを招いてくださって、1週間の歩みの中で私たちの心の中にさまざまなことが起こりましたので、それを整えてくださいます。そしてまた新しい1週間に向かわせてくださるわけですから、また新たなる力を私たちに与えてくださって、そして押し出してくださるということであります。まあ、そういう意味で私たちにとって礼拝というのは人生を生きていくためにとても大切なことだというふうに思わされております。今日もこの礼拝に招いてくださいました神様が私たちを祝福して、そしてあなたのある力を与えてくださるものと信じております。どうぞ皆様もですね、心を開いて神様の豊かな取り扱いを受けていただきたいと、このように思います。ではお祈りをして今日のメッセージを語らせていただきます。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。私たちはかつてはあなたを知らないもの、本当に人生の目的も意味も知ることができずにさまようような、そういう人生を送るものでありました。時には楽しいこと、喜ぶべきこともありましたが、しかしいつでも心の深いところには闇が隠されてたと、このように思うのであります。しかしあなたは私たちを救い出し、そして神の子としての心を与えて、大きな希望に向かって歩んでいくことができるようにしてくださっていること、ありがとうございます。変わることなく人生の中にはいろいろなことがありますが、しかしあなたを仰ぎ見、あなたが与えてくださる希望を私たちが握るときに、どんなことをも超えていくことのできる力が与えられることをありがとうございます。今日も私たちのことを愛し、私たちのために必要なものを与えてくださるあなたが私たちに御言葉を与えてくださいますので、今日も私たちの命のために与えられたお言葉として心の中でしっかりと受け止めていきたいと思います。さまざまな思いから離れて、幼子が信頼する 親の言葉に耳を傾けるように、どうぞ私たちがあなたの御言葉を心の深くに受け止めていくことができますように、また御言葉とともに働かれるご聖霊によって私たちの思いが変えられて、新たなる思いを持って、飛び立つもとさせてくださいますようお願いいたします。これから語るために建てられましたこの小さきものの上にも、あなたのご主権と導きがありますことを合わせてお願いいたします。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今年の嘉手納教会の、主題聖句というのは、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいという、お言葉であります。イエス・キリストを通して父なる神様が私たちに実現したい、私たちに期待し望んでいる生活のありようというのは、その喜びと祈りとそして感謝に彩られたものであるということを、この聖書を通して教えられますね。ですから今年はこの聖書の箇所を取り上げたことを通して、いつも私もそうですけれども、喜びという言葉にすぐ反応します。祈りという言葉にも反応しますし、そして感謝という言葉にも心がですねすぐ動いていくわけですね。私たちはですね、自分たちの心の中で大切に思っていること、それが本当に大切なものだと思っているのであれば、私たちは生活する中でその大切だと思っているものと関係すること、関連しているものにはですねすぐに気がついていくと、そういう感性が与えられています。ですからそういう意味では、私たちが聖書のお言葉を通しながら本当に大切なものを大切なものと心の底から思うのであれば、私たちは本当に日頃の生活を通して神様が私たちに対して教えてくださるさまざまなことをですね気がつくようになりますし、そして道はないと思ってたところにもちゃんと道があるんだということも見えていきます。まあ、そういう意味でぜひ皆様がですね、今年は嘉手納教会も神様にあって生きるものとして、私たち自身の中に喜びがあるように、絶えず消えることのない祈りがあるように、そしてどんなことの中にあっても全てのことを感謝することができるものでありたいと、こう願っているわけですから、単なるスローガンでなくて、皆様が日頃の生活の中で喜びという言葉聞いた瞬間にですね、なんとなくその言葉に心が向かってどういうことでしょうかというふうに耳をそば立てる、それを じっと見ていくというようなですね、そういうような感覚に至るまで、この聖書の言葉、いつも喜ぶ、絶えず祈る、すべてのことについて感謝するということを、どうぞ覚えて生活していただきたいと思います。そのように生活されるのであれば、間違いなくこの1年を通して私たちは今まで以上に喜ぶものとなり、祈るものとなり、感謝するものとなります。古いものは過ぎ去って、本当に私たちは新しいステージに上っていくということができますので、ぜひそうしていただきたいと思います。まあ、そういうことがありますので、聖書を読みながらもですね、どこから教会の方々に対してメッセージを語るべきでしょうかというのは、御言葉を取り継ぐ者としてはいつも神様に対して問いかけていることでもありますので、そういう中で聖書の言葉一つ一つに目が留まり、それを掘り下げることで、あ、父なる神様が私たちに対して語ろうとされているのはこういうメッセージなんですねと教えられたことを皆様にお伝えしているわけであります。まあ、今日はその喜びということで関連して言うのであれば、ここにあるように試練ですね。私たちは試練に遭遇しますけど、その試練もこの非常に喜ばしいこととして受け止めなさいとヤコブ先生は語っているわけです。ですから、私たちが本当にこの1年を通して、さらに深めていこうとする喜びの中には、試練を非常に喜ばしいこと、要するに試練を私たちは心から喜ぶ、非常に喜ぶ、 そういう喜びも持つことができるんだなということを教えられるわけです。ですから、ぜひこの聖書のお言葉にあるように、もし皆様がいろいろな試練、同じような試練はありません、いろいろな試練、いろいろな試練にあった場合に、それを嫌なこと、逃げ出したいこと、避けて通りたいことではなくてですね、それを喜ばしいこととして受け止めることができる、そういった歩みをですね、言っていただきたいというふうに思うわけです。これは一つの例えで言うことですけれど、私たちが好き嫌いで言うとですね、果物の中でこれが好きとかこれが一番好きとか、どれが嫌いだとかというのはあるかもしれません。また普通の食べ物であってもですね、私なんかうなぎとかって言ったらどちらかといえば好きな方ですね。ところがある人にはうなぎ、これ食べさせられたら私にとってはもう苦行ですという人もいるわけですよね。で、食べ物についての好き嫌いというのはいろいろあるわけです。で、そうすると感謝という時に好きなものは感謝ができるけれど、素直に、でも本当に自分がこう食べてしまった時にですね、なんかとっても辛い思いをして食べてしまう、そういうものはなかなか感謝するということはできなかったりするわけですよね。でもそれは自分にとって好きか嫌いかという次元でそれを考えていくと、感謝できる場合と感謝できない場合がありますけど、その食物って一体何なんだろうかということを考えたときに、あ、これは私たちの体、命のために必要なものを、必要なものを神様が与えるためにこのように食物を用意してくださっている。ですからこの食物というのは自分にとっておいしいかおいしくないかという次元で捉えるんじゃなくて、私たちのこの体、命を生かすものとしてこの食物を見るということをするわけですよね。そうすると私たちは好きなものを食べてても嫌いなものを食べててもですね、でも私たちの命のために神様が与えてくださった命のための食物なんだなということを心の中で受け止めることができるときには、神様、これとってもおいしくないんですけど、でも感謝ですって、わかります？私たちはですね、同じ状況の中に置かれていてもですね、そのことをどういう次元でそれを見ていくかということによって、実は私たちは全てのことに感謝ができるということがあるわけですよね。それと同じようにですね、試練ということもですね、私たちにとっては辛いこと、苦しいこと、基本的にはそういったことですから、ですから私たちにとっては普通に嫌だと思う、そういう捉え方もあるわけですよね。ですから神様、どうせだったらあなたがいらっしゃるんだったら毎日楽しく暮らせるようにしてくださいという、こういうような願い事を持つ人もいるわけですよね。ところがヤコブ先生は、私たちが嫌だな、辛いな、避けて通りたいなとこう思うですね、試練というのをヤコブ先生は引き上げられた次元でそのことを見ていきますから、そうすると、いや、試練というのはとても素晴らしいものであり、私たちにとってとても大きなものをもたらすものだから、かえってこの試練というのは私にとってはもうどんと来いじゃないですけど、喜ばしいこと、本当に非常な喜びを持って受け止めるべきものと、ヤコブ先生はそういうふうに受け止めていくということですよね。ですから私たちが試練というのを避けて通りたいと思うんだったら、私たちはヤコブ先生と同じところで物事を見ているんじゃなくて、私はきっとですね、おそらく好き嫌いのレベル、一番低いレベルでそういったことを考えているということではないかと思います。聖書の中に神様は人間の思いよりもですね、はるかに勝ったその高い思いを持っていらっしゃると聖書の中にあります。神様は私たちのようなですね、好き嫌いの次元のようなこういう低いところで物事を考えられる方ではなくて、私たち全ての人間のはるか上の高いところで物事を見ていらっしゃる方だと聖書に教えているわけです。そうすると、私たちは今の私たちのものの見方というのは、それが絶対的なものではなくて、私自身が嫌だと思っていることを喜べる、 避けて通りたいと思うものを歓迎することができる、そういうふうに私たちの心の視点というんでしょうかね、ものを見ていくその高さというのを神様を通して引き上げていただくと、私たちはヤコブ先生と同じように試練をもですね、大きな喜びとして迎えることができるということですから、まあ、そういう意味では私たちにとってこうだからこうだということではなくて、こういう聖書の言葉を通して私の感じることと聖書が教えてくださっている世界と違うと、ヤコブ先生、神様を信じて生きた人たち、イエス様を通して生きた人たち、自分とは全然違うものの見方をしているなと、こう感じるときにですね、一体彼らの心の中に、彼らの意識の中にどういったこういうものの見方があるんだろうかということを私たちは求めていくということが大切だということであります。ですからヤコブ先生は試練は非常に喜ばしいことですよと教えているわけです。まあ、そのことをですね、今日の聖書の箇所を通して一緒に考えていきたいんですけど、一章の五節の中にですね、あなた方のうちに知恵に不足しているものがあれば、その人は咎めもせず惜しみなくすべての人に与える、神に願い求めるがよい、そうすれば与えられるであろうと。ここで神様という方は知恵を持っていらっしゃる、で私たちは知恵に不足している、その知恵に不足しているんだったら、知恵を持っていらっしゃる父なる神様に私たちはそれを欲しいんですと、私たちも同じ知恵が欲しいんです、どうか私たちが知恵を持つことができるようにしてくださいと祈り願うんだったら、神様は必ず私たちに拒否することもなく嫌がることもなく、それを私たちに対して与えてくださいますと、こう書いてあるわけですよね。さっきの非常に試練を非常に喜びなさいというつながりの中でこの聖書の箇所が出てくるわけです。そうするとこの試練を非常に喜ぶということの中にですね、私たちが知恵をいただくことができるようになっていくからだよということを教えているんだなということには気がつくわけです。さて知恵というのは私たちがそんなにまで必要とすることだろうかどうだろうかということですね。まあ、皆様がですね、天国、神の国ということを想像してみてください。そこではですね、そこにいる人たちはみんな幸せ でみんな仲良く暮らして、そういうつながりの中で本当に喜びと感謝、平安というのをいつも満たされているということです。でそういった時にですね、人が生きるあるいは人が関わるという時に、そこにいろんな出来事が起こってくるというのは普通のことですね。自分が誰とも関わらなかったらですね、本当にある意味では平和でですね、何もない生活を送ることできますけど、一旦ですね、一人の人でもいいし二人でもいいし、人との関わりの中に入るとですね、途端にですね、いろんな出来事が起こっていきます。でその時にですね、私たちは生きるということは関わることであり、関わるということはその関わりを私たちは良いものとして整えていくということができないとダメなんだなということに気がつきます。要するにその人に対して言った言葉によって大変な問題が起こることがあります。また一言の言葉によってものすごく大きなですね、祝福を生み出していくということも可能です。あるいは私たちがやったこと、あるいはやらなかったこと、それが理由となって話がどんどんその悪くなるということもありますし、良いことになるということもあるわけですよね。そうすると私たちは具体的な生活の中で実は何をどのように語ったらいいのか、あるいは何をどのように行ったらいいのか、その時その時の具体的な出来事の中で私たちは最も良いものを選択して語り行うということをしていくことで、自分も守られるし周りも守られるし、自分も幸せですし周りも幸せということになっていくわけですよね。まさにそういったことを実現するために必要なのが知恵というふうに言っていいと思います。よく知識と知恵ということの対比の中で いろいろお話を聞く機会はあると思いますけど、知識と知恵、知識はですね、私たちが学習する意欲があってですね、一生懸命勉強するのであれば、知識はですね、習得することができます。ただ、習得した知識というのはですね、持っているというだけでは実は何の役にも立ちません。それを具体的な相手との関わりの中で、その人との間で一番ふさわしい形で、それを、その知識を用いるということができないと、結局役に立たない。その用いていくというところに知恵が働かなければいけないということですよね。神様はそのいろいろなこと、それは全てのことと言っていいんですけど、全てのことを知ってらっしゃる。知っているという意味での情報量、要するに知識量というのは、神様に及ぶことのできる人は一人もいません。しかし神様は全てのことを知っているということの中に神様の素晴らしさがあるのではなくて、その知っていることを通して私たちに対して本当に必要なことを語り、必要なことを行ってくださって、私たちを現に守って生かしてくださっているという、この御業、その働きの中にですね、神様の素晴らしさというのがあって、そのような良き言葉、良き働きをどのように神様が語ってくださり行ってくださるのか、それは知恵を持っていらっしゃるからだというふうに言うことができますよね。まあ、そういう意味ではですね、天の父なる神様に、知恵に不足している人は求めなさい、その方からいただきなさいという時に、実のところは私たちが本当に生活の中で必要としているのは知恵ということではないですか。知恵に不足しているから、ね、あれこれといろいろ聞きかじって知っていることはあるけれど、実際の家庭生活の中で、人間関係の中で、仕事を進める中で、どれをどうしたらいいのかが分からなくて、それを生かすことができない。まあ、そういう意味では、今の私たち、現代の私たちというのは、勉強するように勉強するようにと言われているので、意外とですね、知識量は多いというふうに言えるかもしれませんけれど、ただそれを具体的に命を守って、生かして、共に幸せな生活を営むということのために用いる、生かすことができる知恵を持っている人たちは少ないと言わなければならないということでしょう。天の父なる神様は一人一人を生かすということに対して、一人一人を生かし守って祝福するということにいつも心の焦点を当てている方ですから、ですから神様にとっても常に知恵というのは、大切なものの上位に置かれているものであってですね、私たちもそれをいただくことができるということが大切ということです。ただこれほど素晴らしい知恵、また必要されている知恵ですけど、それは条件があるんだということは、今日のヤコブの書の中には書いてあるわけですよね。この5節の後には6節がありますけど、その中で神様からその知恵をいただこうと願い求めるときに、その神様からそれがもらえるのかもらえないのかと、わずかでも疑う心を持ったらダメですよと教えているわけですよね。神様にそれを祈り求める、知恵を欲しいからくださいと心から願うときに、そのこと自体に一切の疑いを持ってはダメですよと言ってるわけです。で、その疑いを持ってしまったら、それはもう二つの心を持ってる、信じていますと信じてませんという二つの心、あるいは答えがある答えはないという二つのものを同時に自分の中に持っているということですから、そんなことではその知恵をいただくということは不可能なことですよと教えているわけですよね。ですから知恵は本当に必要です。愛するものを守り生かすためにも知恵は必要です。しかし知恵は必要ですけど、その知恵を本当に私たちが神様からいただいていくためにはですね、私たち自身が信じて疑うことのない、ぶれることのない心、すなわち信仰というのがですね、確立されてなければならないんだということを教えてくださっているわけです。我々もですね、信仰は持ってますけど、しかしこのヤコブ先生が言っているように、 疑うことなく神様を信じ、神様がそうしてくださるということを信頼しているんですかという話になると、自分たちって信じているんです。私は高校生の時信仰を持ちましたけど、あの時よりはですね、もっと深く神様のことを信ずるようになったとは思いますけど、信じて疑わない、そういうものになりましたかというふうに言われると、まだまだそうじゃないような、そういう思いがあるわけですね。そうすると聖書の言葉通りに言うんだったら、そんな感じだったらお答えいただけるわけではないんですよって、知恵を持つことはできませんよという話になるので、私たちにとって本当に必要な知恵をいただくためには、私たち自身がしっかりブレのないものとならなければいけないんだなということを教えられるわけです。そしてその知恵を神様が私たちに与えようと思われるからこそ、私たちに試練を与えるんだと今日の聖書の箇所は教えてくださっているわけですよね。聖書って順番よく前から読んでいくんですけど、それを理解しようと思ったらですね、最後に神様が与えようとしておられるもの、それから逆算して読んでいくと、あ、だから試練というのはあるんだなということは分かりやすいですから。ですから神様は知恵を与えたい、また私たちを完全なものにしたい、そういう目的があって試練というのを与えてらっしゃるということです。ですから神様の側からすると、私たちを祝福し大きな恵みを与えたいから、その目的のためには試練が必要だから、その試練を与える。ですから神様は私たちに対して試練を悪いものとして与えているんじゃなくて、私たちにとって必要なものとして与えてくださっているということを聖書を通して知るわけです。ですから神様に愛されて、神様が与えようとされる祝福をいただくために、もし私たちが生きているんだったら、おそらく例外なしにですね、私たちは試練、その私たちの信仰心がですね、試される、そういう試されるような、それでも信じますか、それでも信じているんですか、こういうふうに自分たちの信じる心をですね、それでも信じるのかどうなのかというふうに試されるようなですね、そういった出来事は誰でも通っていかなければなりませんし、おそらくそれはですね、生涯を通じてそういった試みというのはあるんじゃないかというふうに思わされますね。まあ、とにかく試練というのは、なぜヤコブ先生が非常な喜びと思いなさいということができたかというと、それは神様が一つの目的を持って私たちに与えてくださったことだから、もはやこの試練に遭うということは、この後の祝福がもたらせるためのスタートが切られたということになるわけですから、そうするとスタートがあったらゴールがあるわけでしょ、ね、始まりがあったら終わりがあるわけですから、そうすると試練という始まりが始まったら、もう私たちが御心に従って生きることができれば、もう答えはこちら側のですね、知恵をいただくことができる、あるいは知恵をいただくことができるものという意味での私たちは完全なものとなるということが前提としてですね、それが与えられるんだという話になるわけです。そのことを全部をひとまとめにして理解することができる人にとっては、試練に合っているんですとかという話を聞くと、ああそうかって、あなたが完全な人となる、そして知恵を持つことができるものとなる、そのことがもう始まったんだね、よかったねという話になるということですよね。しかしそのことが理解できなければ、試練に合っている、辛いですね、苦しいですね、一緒に苦しみます、一緒に悲しみます、でそれは共感的にですね、その人と寄り添うということは必要なことということもありますけど、でもそれだけで私たちが試練ということを、その人が嫌なものだというのを、その通りに嫌なものですよねというところに立っているだけでは実はダメだということです。ですからヤコブ先生って、試練に遭っている人がですね、辛いのに苦しいのに、誰も自分の気持ちを分かってくれないと、そういう気持ちになっている方に対して、試練は非常に喜ばしいことだよというんですから、 ある人たちはヤコブ先生の言葉を聞くとですね、とっても冷たく突き放されたような気持ちになるのかもしれないんですけど、ただヤコブ先生は試練は神様が一つの目的を持って私たちに与えるもの、遭遇させるものという意味において、それはそういう次元で捉えていますから、非常に喜ばしきことですよとこのように言っているわけですよね。ですから皆様がですね、自分自身に今与えられている試練というのは確かに辛くて苦しくて嫌で避けて通りたいような、そういったものかもしれません。あるいは今はその試練の中にいない方々でも安心してですね、試練なんか来ないんだと言って鷹をくくってもダメです。神様が皆様のことを愛さないんだったら何の訓練もすることはしませんけれど、でも神様は私たち一人一人をご自身の子供として愛していらっしゃいますから、絶対間違いなく私たちは試練の中に置かれることになると、このように言って構わないと思います。そうすると試練に遭遇するというのは、自分たちのそういういろんな状況の中で心が試されるということですのでね、それでも神様信じますか、それでも神に向かって進んでいきますか、これでもそれでも人を愛しますか、それでも御言葉に立ちますか、あなたが信じて良いと思って生きようとしている、本当にそれってあなたがやり続けることができるんですか、苦しみと引き換えにしてでも乗り越えてでも守らないといけないものですかと、いろんな形でですね、心が葛藤するわけですよね。まあ、そういう意味では信仰は試されるわけです。でも試されることによって私たちにとっていいことがあります。実は試されたことによってですね、実は私自身がどの程度神様のことを信頼しているのか、あるいはどの程度神様の約束を信じているのかということが試されることによって分かるわけですよね。イエス・キリストが十字架にかかって死を迎えようとされるときに、弟子たちは死んでも牢屋に放り込まれることがあってもあなたについていきますと、彼らはその時の彼らの気持ちとしてはそれは本心だと思って言ったわけですよ。ところが本心だと思って言ったことでしたけれど、イエス様が実際捕らえられてしまい、そして自分たちがイエス様から引き離されたところで恐れと不安に駆られていくという状況の中で、そのだんだんだんだんにですね、神様がいらっしゃるから大丈夫、イエス様の後をどこまでもついていくんだというあの強い心はですね、小さくなって萎えていってしまって、最後には不安感と恐怖心、それで小さな家の中にですね閉じこもって、外からは入られないように内鍵をかけてですね、そういう状況になったわけです。ですから彼らは死んでもあなたについてきますみたいな勢いのいいことを言いましたけど、でも自分の心は実際どの程度のものかというのは、実は試練に遭遇した時に初めて彼らは自分自身の心がどういったものかというのが分かったということですよね。そうすると自分の本当の姿を知るということは大切なことで、全てのことにおいて成長していくときに、私たちは自分自身を受け入れる、自分自身を受け止める、自分がどこにいるかということを認めた上で上を望んでいくということじゃないと、健全な成長をするということはないというふうに言っていいと思いますね。まあ、そういう意味では私たちは信仰が試されることによって、本当のところは自分はどんな信仰なのかということを教えてもらえるということです。そうするとですね、自分自身が実のところはまだまだ弱くぶれやすく、そういうものだなということが分かると、イエス・キリストに対して、父なる神様に対して、こんな弱い自分、こんなに惨めな自分、こんなに揺れ動いているものです、どうか私がそうすることのないものとなるように私のことを導いてくださいと、こういうふうに祈ることができるわけです。真実な祈り、また神様の御心にかなう祈りは必ず答えてもらえるということになりますから、私はそこでまた変えられていくということです。 ですからそのように私たちは試練に遭うたびごとにですね、本当の今の自分というのに知ることができます。本当の自分を知ることができるので、神様から本当の自分を取り扱っていただけるということが起こっていくということですよね。そういうふうにしながら私たちが試みられるとき、試練に遭うときにですね、試練に遭うときに神様のことを、その試練に遭ったことを通して自分の心が顧みられて、その心の葛藤の中で私たちは一つの決断をするわけですよね。このまま私は信じるか信じないかわからないようなですね、そういったところを生きるのかどうなのか、そこで私たちは主体的な決断として、私はあなたを信じますと、その信仰ということにきちんと立って飛び込むということが可能になるわけですよね。そうするとですね、私たちは試練の中にいても、神様が信じられるんだったら、そして神様が最後の最後には必ず私たちに対して祝福をもたらしてくださるんだということを信ずるということができるとですね、私たちは試練を避けて通ろうではなくて、この試練をも引き受けて歩んでいこうという気持ちに切り替わることができるわけです。この信仰によってですね、この状況を受け入れます、受け止めます。そして、そういう気持ちになれたときに、私たちはその状況に甘んじることができる。すなわち自分にとっても周りの人にとっても決して喜ばしいこととは思えない大変な状況ですけど、そのことの中に置かれてもそれをしっかり受け止めて忍耐する、継続してその状況の中でですね、神様を信頼し、神様が必ず実現してくださるはずの次の導きというのを待つということができるようになるということです。そこに忍耐ということが生じていくということですよね。ですから忍耐が生じるためにはですね、神様を、あなたを信じます、要するに頼ります、信頼しますという心と、そしてだからこそあなたの約束を信じますという希望を確信するということ、神様を信頼することと希望を確信するということ、その2つに私たちは支えられて忍耐するということが可能になるということですね。そして忍耐を私たちがしなければいけない状況というのは、置かれた状況を対処することができる、実は私たちがまだ力がないということでもあるわけです。足りないものを持っている人にとっては試練になります。でもそれに対処する力を持っている人にとっては試練ではなくなるんですよね。ですから試練というのはですね、あくまで自分が持っているものでは足りないから試練になるということが基本的なところですよね。そうすると試練の中で私たちは神を信頼し、神様の約束希望を確信します。それで足りない状況、ね、自分では対処できない自分の足りない状況を甘んじて受け入れて、そこで忍耐するわけです。でこの時に私たちはですね、その神を信頼し、約束を信じ、足りない状況を受け止めて、そこにとどまり続けるとですね、私たちは神様の約束がなる、神様の約束がなる、で今は私たちに足りないばっかの状況の中にいる、そのギャップがありますよね。今は、まあ、単純な言い方をすると、今は不幸な状態で、神様が後で約束してくださっているのは幸せな状態というふうに、こういうふうな、まあ、簡単な図式で考えるんだったら、そこの間にギャップがありますよね。そのギャップを埋めていくのは何かというと、自分が変わっていく、自分が成長していく、今まで対処できなかったけど対処することができるようになる、ここにですね、私たちの成長というのが入ってくるということなんですよね。ですから成長というのは、試練と、試練の中で神を信頼し与えてくださる希望を確信する者が、その置かれた弱い状況からその一つ一つを自分自身のものとして身につけていくということができるようになるということなんですよね。 ですからそういう意味で試練というのは私たちを成長させるものであり、そして成長させていただいたことによっていかなる状況の中にあってもそれを対処することができるですね、そういう私たちに変えてくださり、またその具体的なこととしては知恵をですね、神様からいただいてその一つ一つを正しく対処することができる私たちに引き上げてもらえるということであります。だから試練というのは私たちにとって非常に喜ばしいことですよと教えてくださっているわけです。よろしいですかね。皆さんがですね、いつまでもわからない、どうしたらいいかわからない、いつも自分は惨めで弱くて足りないものでと、そういう状況の中にいつまでもずっと生き続けるとですね、自分も守ることができないし周りも守ることができない、そのままに生きるということですから、これは天国とは違うところです。神様は私たちを天国という次元で生きるようにさせたいと思っているわけですから、ですから高い思いを持って生きていらっしゃる神様は私たちを高い思いを持って状況を整えることができる我々にしてあげたいと思っているわけですから、そのために不可欠なこととして試練というのは与えられているんだよということです。そうすると試練は辛いから嫌ですという言い方もできます。試練は辛いから嫌なんですけど、でも試練が私たちを完全な人として整え成長させてくださることでもあるわけですから、そういう意味ではですね、これはぜひ私が欲しいものがいただけるということですから、非常に嬉しく思いますと受け止めることもできるということですね。さあ、皆様は神様から愛されていますので試練は避けて通ることができませんが、でもそのことをできることであればヤコブ先生と同じように非常な喜びとして受け止めるものとなりたいと、そのように願っています。一言お祈りします。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。私たちを愛するがゆえに試練を与え、私たちの心を試してくださることをありがとうございます。それは神様が私たちを試す行為ではなくて、試されることを通して私たちが自分の心を知るためであるということを思わされます。自分の心を確かに知ることによって、私たちは次に自分自身がたどり着かなければいけない、自分は何者であるかということを知ることができ、そのために信仰の決断をすることができることをありがとうございます。どうぞ私たちが知恵に満ちたものとして周りの方々と本当に祝福と恵みをいただいて歩むことができますように導いてください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。